説教、疲れ果てた後に、増田ことです。
主にある皆さん、ご一緒に新しい週の初めの日を迎えることができました。そして主の光の中をご一緒に歩み、御言葉を分かち合うことができますことを心から感謝をいたします。寒さが厳しい中ですけれども、皆様お一人お一人の上に主のお支えが豊かにありますように祈りつつ、今日の聖書の言葉を分かち合っていきたいと思います。日本キリスト教団出版局から出された本で、神に呼ばれてという本があります。これはキリスト教の牧師や神父の方々が書かれているエッセイなんですけれども、副題に証明から献身へという題がつかれています。証明というのは命に召されると書くんですね。証明から献身、身を捧げるということです。それぞれの方がある時イエス・キリストに出会い、新しい生き方を始めた中で、ある人はすぐに、またある人は時間をかけて牧師や司祭の道を歩み始めた。それぞれの場所から神の呼びかけに応えて御言葉を伝える者へと促されてきた、その人生の声を記されています。その体験を神に呼ばれてというふうに表しているところに、すでにその召しというものに対するある考え方が表現されています。ドイツ語では職業のことをベルーフと言いますけれども、この言葉はドイツ語のルーフェン、呼ぶという動詞から来ている言葉です。神に呼ばれる。そして宗教改革者たち、16世紀17世紀宗教改革をしたドイツをはじめとするその宗教改革者たちは、牧師や神父のようなそういうあり方のみならず、その人一人一人の仕事やあり方、それが神に呼ばれていると受け取っています。職業という狭い意味のみならず、ボランティアや家庭で仕事をしていたり、場合によっては私は老人になりましたというのも、あなたは今どのような神に呼ばれていますか、ベルーフは何ですかと聞かれたときに、私は老人になりました。いいですね。神に呼ばれて年齢を重ねている、それが今の私の大切な仕事です。明治の人々はこのベルーフを職業とは訳さないで天職と訳しました。今私たちは何か天職と言いますと、その人の能力にぴったりな仕事というように受け止められやすいのですけれども、このものの考え方はそうではなくて、神は人それぞれにその人でなければならないかけがえのない使命を与えておられる。それは必ずしも職業のようなそういう仕事ばかりではありません。介護をなさっていたり、子供を育てていたり、そういうこともありましょう。また社会での働きの場もあると思います。私たちは一人一人そのようなものとして、かけがえのない命を使う使命を持って生きているのだ。そのような考え方が天職という言葉には表現されているのだと思います。今朝私たちの目の前にイエスに呼びかけられた人がいます。名をシモンペトロと言います。私たちがまるで親しい友人のように思っている人です。聖書の中の人物です。イエスは伝道を始める際に、私に従ってきなさいと弟子たちを呼びかけ選ばれました。 同じこの弟子に呼びかけられたという選びの箇所は、マタイによる福音書、マルコによる福音書にもその時のことが記されています。不思議なほどにシンプルな書き方なんです。私たちが聞きたいようなことは一切書かれていません。つまり、なぜこの人が呼びかけられたのかということです。理由、どういうタラントを持っていたのかとか、どういう性格で人と一緒にやりたいのか、チームワークが活かせるのかとか、そういう理由は一切ないんです。それはどの福音書にも共通しています。分かっていることはただ一つ、神に呼びかけられたということです。神に選ばれた、それしかありません。その中でルカによる福音書のみがイエスが声をかけられた前後の様子を伝えています。それはこの福音書がそのことによって特に伝えたい内容があるということだと思います。ペトロ、後にこのシモンという人はペトロと呼ばれるようになります。イエス・キリストにニックネームをつけられたんですね。ペトロって岩っていう意味です。頑固な人だったのか、岩のような要望だったのか、よくわかりませんが、岩というニックネームをつけられました。ペテロ、シモンです。ペテロ、シモンがイエスに出会ったのはこの時が初めてではありませんでした。ルカによる福音書4章にはイエスが多くの人々を癒されていた、そしてその中にシモンの姑が高い熱に襲われて苦しんでいたとあります。そのシモンの姑、つまり妻のお母さんですよね。ペトロの妻のお母さんを癒した、そういう出会いがすでに記されておりました。しかしこの時にシモンはそのことに感激してイエスについて従っていったなどということはありません。五章以下を見てみますと、イエスがゲネサレト湖畔に立って群衆に聖書の言葉を語っておられる。ゲネサレト湖畔というのはガリラヤ湖のことです。イエス・キリストがいつも活動しておられたこのガリラヤ湖のその周りにたくさんの人が集まってきていました。癒しを行っておられるイエスの力ある技に引きつけられるようにして、ある人は教えを聞きたいと集まっていた。イエスはその人たちを目の前にして、狭い場所だったのかもしれません。自分は少し岸から離れてその人たちに話をしたいと望まれたのです。その時にちょうどガリラヤ湖の岸にあった2艘の船を見て、イエスはシモンに船を出してもらえませんかと頼んだんですね。そしてその船を出した時にシモン・ペテロは特にそのことに、イエスの言葉に感激してその言葉を聞いていたとか、そういうことは何一つ書いてありません。ペテロはその船を出してくださいと頼まれた時に網を洗っていました。網を洗っていたということは、もうその日のお仕事は終わったということですね。仕事を終えて、そして網を洗って次の日に備えている、そういう時に声をかけられたわけです。その中で主イエスはシモンに沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと声をかけておられます。しかしこの時、実は彼らは漁を一晩中行っていたにもかかわらず、何も収穫がない後だったんです。一晩中漁を続けていたのに何も取れなかった、時間をかけても無駄になってしまった、そういう夜明けです。仕事、自分が取り組んでいるというのは面白いもので、それなりに達成感があって成果があるときには疲れを感じないんですね。やっていて、やったな、よかったな、でも一生懸命取り組んだのに何の成果も得られない、目に見える成果はない、どっと疲れがきます、そういう夜明けでした。 何も結果が得られない、それは徒労に終わったように見えます。そうした中で主イエスは沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと語りかけられたのです。もうやっています。一生懸命一晩中、でも収穫がなかった、うまくいかなかったんです。呼びかけられたのはそういう時です。誰でもそういう夜はあります。一生懸命やっても何も取れない時ってありますよね。皆さんもきっとご経験がおありになると思います。でもしょうがないんです。だからそういう時はさっさと網を洗って家に帰って休んで、そして次の日を迎えたい。でもシモンがイエスに呼びかけられたのはそういう時でした。素晴らしい場所にいて、人々の熱気の中で、自分も感動の渦の中にいて、主イエスの言葉を聞いていたというのではありません。私たちは宗教的な場所、今いろいろな方がこうパワースポットというふうな言い方されますね。何かこう力のあるようなそういう場所のことです。というと何かこうありがたい特別な場所、シチュエーションと思うかもしれませんけれど、そういうところにシモンはいたわけではありません。重い体を引きずって一晩の徒労のために疲れを覚えて、これから何かが起こるなど期待を持たない、早く休みたい、網を洗って次の漁への備えをしている、新しい出会いとか生き方を変えるとか、そういうのはもうちょっと別のチャンスだってそう思ってる時です。でも多分シモンは前にお姑さん熱を癒していただいたっていうご恩もあったので、それで船を出したんじゃないでしょうかと私は想像します。そういう時に主イエスが語られたのは沖へ漕ぎ出しなさいということでした。この沖へ出るという言葉はとても印象的な言葉です。漕ぎ出しなさい、深みへ出てみなさい、この言葉は私たちの人生においても大切な意味を持っています。私たちの生活、時として沖へ出ることを求められることがあるかもしれません。岸辺にいて休んじているのではなくて、沖へ漕ぎ出しなさい。同じようにじっとしているのではなくて、深みへと漕ぎ出してみる。かえってうまくいっていない時に、主イエスは、私たちに立ち止まるのではなくて、そこから歩み出そうと語りかけておられるのです。深みとは神の恵みを知るところへ出ていこうということです。私たちの生活も人生もうまくいっていないからじっとしているのではなくて、もう少し深いところへ行ってみようじゃないか、このところにも何かあるかもしれない、主イエスはそう招いておられるのです。彼らは怪訝に思ったと思います。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと、そう言っています。シモンはすでにイエスに対して信頼を持っていたと思います。しかしそれは神につながっている思いというよりも、尊敬に値する先生の言葉なのですからという意味だったでしょう。船を出してみると多くの魚がかかり、彼らの網は引き裂かれるそうになるほどだった。もう一艘にいた仲間たちにも手を貸してもらわなければなりませんでした。シモンペトロはイエスの足元にひれ伏して言っています。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。私も皆さんと同じところで引っかかっていました。なぜここで罪深いということが出てくるんだろう。不思議だな。漁師で取れた、それと罪と一体何の関係があるのかな。私もそう思っていました。どうしてなんだろうな。ペテロは漁師です。ガリラヤ湖で長い間漁をしてきました。プロです。もう若い時から何十年もやってるんです。風の匂いも湖の色ももう全てのことが分かってやっている。 どういう状況ならば漁がうまくいくのか熟知していたと思います。海で生きてきた自負がある生業としての、私はそれはとても美しいことだと思うんです。でも自然相手の仕事とはいえ、だからこそここに神の眼差しがあるというふうなことは感じない。自分の経験値で何とかなる、想定していることで何とかなっていく、そうやって自分の仕事というものを積み重ねてきたんだ。だから今ここに神の眼差しがあるとか神の働きがあるとか、そういうことを感じたり考えたりすることなどない。私たちもそうですね。しかしそこから沖へ出てみなさいと言われて、けげんな思いで沖へ出て漁をしたシモン・ペテロが経験したのは、自分の予測や思いとは全く異なる出来事だったんです。自分のなりわいと思っていた魚を取るという、そういうことの中にも神の技というものはあるんだ、神は私のその技を見ておられるんだ、私が夜通し苦労して何にも成果がなかった、あ、もうこれはある意味で無駄だったっていうことですね。そう思っている。でもその無駄と思えるところを見ておられる方がおられる、それを用いられる方がおられる。ここで漁をしてみて、もう船に入りきれないほどの大漁だったと言われているのは、そういう経験だったのだと思います。だからこそ彼は言うんです。私は今ここに神が働いておられるということなど感じたこともなければ、信じたこともなければ、神がおられるということはもちろんペトロだって知っていました、信じていました。でもこの私が自分の取ろうとも思えるような技をやっているこの場に神がいてくださるなんていうことは全く思いもよらなかった。だから私は罪という言い方をしているのです。神から離れていた私の人生や私の仕事に神様が目を留めていてくださるというふうなことを私は知らなかった。罪深いものなどです。私から離れてください。シモン・ペテロが示されたのは、自分が毎日当たり前のように生活しているこの場、この日のように徒労に終わることも多い、そんな何か期待するような場ではない。しかしそのここ神の国、神の支配される場だったということです。特別に宗教的な体験というものを求めたような場ではない、日常のただ中です。私たちは神と出会う、神に呼ばれるというと何か神秘的な経験を思い浮かべます。しかしむしろ自分の限界に突き当たったとき、そこに神との出会いがある。シモンはまさしくそうでした。自分の限界を知る、疲れ果てた後にそこに神が働いておられる、神が支配しておられるということを知る、そこで自分の生き方に対する方向転換が起こってくるんです。ですから場合によっては人の目にはそれは挫折体験と映るかもしれません。事実、最初にご紹介いたしました神に呼ばれてという本の中には、ご自身の体験を挫折体験の後に与えられた証明、使命として記しておられる方々もおられます。イエスはシモンに対して、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になると言われたのでした。それはそれぞれの命が神様に結び合わされていること、永遠の命の中に生きていることを知らせる働きですね。その時もし自分が限界のある存在であることを知らなければ、自分がその人を癒しているような、自分がその人を救っているような、そういう思いに満たされて働くようになるでしょう。それは危険なことです。そうではないのです。 ルカによる福音書はイエスの誕生の際にもマリアが身ごもったと聖霊によってと表現していました。聖霊によってということは神様の力によってということです。もし誰かが本当に神の働きに気づいて方向転換して、私のこの人生を神様が見守り導いてくださる、そう信じて歩み始めるようになるなら、そこは神様が働いておられる場なのです。神の力、聖霊が働いているのです。それを見誤ってはならない。それがルカによる福音書の伝えようとしていることだと思います。シモンは一人でその働きを担ったのではありませんでした。ゼベダイの子ヤコブ、ヨハネもイエスに従っていき、同じ仕事を分かち合いました。弟子としてです。先ほどご一緒に分かち合いました出エジプト記という旧約聖書にはとても興味深いことが記されていたんです。部分だけを少しお読みいただきましたので、前後の脈絡がちょっと分かりづらかったかもしれません。そこに記されていたことは、エジプトで奴隷状態だったイスラエルの民がモーセを指導者としてそこから脱出したわけですね。で、脱出した後荒野で40年間のそのいわば難民生活を送ることになります。で、その中でその生活をしていた人々は何か事件が起こったりいろいろ相談することがあると全部モーセのところに来ていたんです。だからモーセの前にはもうたくさんの人が列をなして、もうこれも聞いてください、あれも聞いてください、これをどうしたらいいでしょうか、まあ、その判断を待ってるわけですね。で、そこにモーセの妻の父、シュートがやってきて、ミディアンの祭司エトロっていうんですけれども、エトロがやってきて、何をやってるんだ、こんなことをやったらあなたも民も疲れ果ててしまう、だからその民をあるグループに、ある程度の単位のグループに分けて、そこにリーダーを立てていきなさい。で、その人たちがそのグループの中のさまざまな事件に対処することによって、あなたはその任をもう自分で委ねなさい、そういうふうにアドバイスしてるんです。私たちの今の言葉で言うとワークシェアなんですよね。ワークシェア、あるいは私たちがちゃんとその技を分かち合うことによって民として成長し、それぞれが与えられた責任をこう担って、そしてお互いが安心できるようにしていこうって、そういうことが今日の出エジプト記には記されていました。イエスに召された弟子たち、シモン・ペテロ、あるいはヤコブやヨハネたちもそうしたチームワークの中へと招かれていったのだと思います。ペテロは自分自身が日常生活の中で神と出会う、呼びかけられるという経験をしました。神の眼差しというのはいつも同じように注がれていたのだと思います。しかしそれに気づかせてくれたのが主イエスの呼びかけなんです。あなたも私に従ってきなさい、そう呼びかけられて、あ、私のあの徒労に終わったと思っていた夜も神様は見ておられて、そしてそれを無駄にすることなく用いてくださるのだ、沖へ漕ぎ出してみなさいと呼びかけられて、私の人生にはきっと深みがあり、神と共に歩んでいく、そのような道筋が備えられていくということに気づいて、ペテロは答えた。そこから新しい世界が開かれていきました。だからこそ、私も、そしてあなたも、今それぞれの場で打ちひしがれていたり、こんな場に神などいましたもうことがあるか、疲れ果てているなら、その一人一人に神様の御手が、神の命をあなたも生きているのですよっていう呼びかけがあることに耳を傾けていきたい。神に呼ばれてあなたも生きているのだ。その働きとその使命をご一緒に担わせていただきたいと思います。ペトロたちが経験したように網に収めることのできない収穫というのは、それはある意味では無駄なことにかけてみる、体 彼らがはっきりと自分たちの技が神の国の福音を述べ伝えることにつながっていると分かったように、今目の前に成果や評価やそういうものがたとえなくても、ただ骨を折るだけと思うように思っているかもしれないけれど、徒労にかけてみるというあり方がここにはある。それは神に信頼しているからです。すべてをご存知の方が私の技を豊かに用いてくださるだろう、そのことに信頼して私たちのこの1週間を、そして日々の歩みを与えられていきたい、勇気を持って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今ここに共にいてくださる恵みを深く覚えて感謝をいたします。私たちも時に深いさまざまな思いにとらわれることがあります。しかしそのところに神が共にいてくださり、私たちに励ましと慰めを与えてくださることを感謝いたします。シモン・ペテロが一人で従っていったのではなく、仲間が与えられていたように共に祈り励まし支え合う仲間が与えられていることを感謝いたします。今共に礼拝を捧げている一人一人のうちに、あなたが豊かにとどまってあなたの力を授けてください。弟子たちがすべてを置いて従っていったように、喜んであなたの後に従うものとさせてください。今私たちは病の中にあって療養している愛する一人一人のことを覚えています。手術を終えられた方、またご自宅で療養しておられる方、病院のベッドの上にいる一人、神様あなたの癒しを、あなたの癒しの御手を述べてください。励ましを与えてください。また受験のために一生懸命今励んでいる子どもたち、生徒たち、学生たち、あなたがどうぞ豊かに導いてください。神様が必ずその一人一人にふさわしいその場を与えてくださることを信じて、勇気を持ってチャレンジしていくことができますように。健康を支えてください。社会のただ中で働いている一人一人の疲れを癒してください。大きなストレスを持っているその一人にも、あなたが豊かに臨んでくださいますように、重荷を担っていく力を備えてください。高齢になって体の弱さや痛みを覚えておられる方々もおられます。主よ、希望を与えて、この日一日もあなたと共にある喜びを与えてください。愛する方を天に送り、心に深い悲しみを覚えている方々を主にある慰めのうちに包んでください。すべての人をあなたの愛によって豊かに覆ってくださいますように。私たちの社会には大きなひび割れがある、対立があり、敵意があり、嘆きと苦しみがあります。しかしそのような私たちのこの世界と社会を、あなたは愛によって神の国の福音を携えていくように、そこに和解と平和を願うようにと使わされます。神様、どうぞ私たち一人一人があなたも灯火を携えてここから出かけていくことができますように。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。